SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
オーストラリアの各地には数万年にわたるカントリー、文化、言語の歴史が息づいています。今、建築や都市設計の分野でこの豊かな知識を日常の空間に反映しようという動きが広がっています。今週のオーストラリアエクスプレインドでは、アボリジナルと西洋の知識を取り入れた空間づくりについて探ります。オーストラリア先住民の遺産とその受け継がれてきた伝統はカントリーそのものに根ざしています。その影響は都市環境を含む私たちが住む空間にも広がっています。では、建築家や政府機関、クリエイティブな専門家は周囲の環境をデザインする際にどのように先住民の知識と関わっていくべきなのでしょうか。ブライアン・マーティン教授はニューサーゼルズ州出身のバンジャルグ、ムルワリ、カミラロイのヘリテージを持つ先住民です。彼は文化的に配慮された商業デザインのベストプラクティスを定めた国際先住民デザイン憲章の共著者の一人です。建築、またはその他の分野でも文化的な配慮を取り入れたデザインとは、地域ごとの特性に応じたデザインを意味します。それが公共施設や広場、壁画であっても、プロジェクトが行われるその場所でデザインと先住民文化が結びつくのです。マーティン教授は、これはオーストラリアの先住民文化の多様性を示すものだと説明します。
We think about indigenous knowledge, indigenous ways of knowing, or when we think about design in particular.
先住民の知識やそのあり方、特にデザインについて考えるとき、それらはすべてその場所から生まれています。そのため、ベストプラクティスは、その地域やその場所の伝統的な所有者、その特定の場所やカントリーに関連する知識を考慮したデザインに重点を置くことです。つまり、先住民主導のアプローチは、カントリー主導のアプローチとも言えます。マーティン教授でした。建築家のジェファリー・グリーンアウェイ氏も同様の意見を持っています。ビクトリア州で初期に認められた先住民建築家の一人であるグリーンアウェイ氏は、ニューサーズウェルズ州出身で、ワイールウォン、カミラロイ、そしてダラゴルのヘリテージを持っています。グリーンアウェイ氏は建築において先住民文化の多様性を認めることは、単なるインクルージョンにとどまらず、それを超えた重要な要素であると説明します。それはデザインの公平性を促進させるものです。
先住
民の人々はこれまで大規模な建築プロジェクトに関与する与えられてこなかったため、彼らの声と主体性を支援する新たな機会となります。グリーンアウェイ氏でした。カントリーの重要性を再確認することは、その場所の歴史を多面的に語ることを意味します。これは地理的な観点からだけでなく、彼らのルーツを示すキンシップや、先住民にとって重要な知識や文化的価値、知恵を受け継ぐソングラインなども含まれます。そのため、これらの要素を取り入れたプロジェクトをデザインすることが重要です。
What I mean by that is understanding where a project is located and the specific country or language group.
つまり、プロジェクトがどこで行われるのか、そしてその場所がどのカントリーや言語グループに属しているのかを理解することが大切だということです。オーストラリアには270以上の異なる言語グループと600以上の方言があります。グリーンナウェイ氏でした。メルボルン大学のシティキャンパスを歩いていると、学生エリアがスワンストンストリートと接する場所で、このカントリー主導のデザインの例を見ることができます。このプロジェクトを共同で担当したグリーンアウェイ氏は、デザインプロセスについて次のように説明します。
Engage with a series of indigenous stakeholders. traditional owners, elders, knowledge keepers, indigenous students,
私たちは先住民の関係者をはじめ、伝統的な土地の所有者、長老、知識保持者、先住民の学生や大学の先住民スタッフとコンタクトを取り、彼らの声を反映させることを目指しました。これを通じて明らかになったことは、この場所の周辺にはウナギの回遊をめぐるストーリーがあることでした。そのため私たちはその物語を反映させるために古い水流を再現するデザインを提案しました。グリーナウェイ氏でした。彼のチームが手掛けたアンフィシエターと広場は6万年以上にわたりウナギが移動してきた小川のルートを再現するデザインとなっています。クーリンネーションの伝統的な土地に位置するこの小川は繁殖場所であるビラルング、つまりはヤラ川に到達するためにウナギが使っていたルートです。彼らはまたローカルの植物や素材を使い、キャンパス周辺に水のコレクションネットワークも作りました。さらにこれらは都市の雨水システムをサポートするためにパイプで接続され、ウナギは今もその流れを使って移動しています。カントリー主導のデザインは先住民文化の継続性を目に見える形で示す一例であるとグリーンナウェイ氏は述べています。これは文化の継続性を支持するものです。過去には先住民文化が昔のものとして扱われることが多かったのですが、このアプローチはその理解を新たにし、6万7000年にわたる土地へのつながりが現在でも継続されていることを強調しています。グリナウェイ氏でした。また、先住民が主導するデザインプロセスにおいて、リレーショナリティ、つまり関係性が重要な要素であると、マートゥン教授は強調します。これは先住民と接したというただのチェックリストで済ませるものではなく、その場所やその地域の人々と深く関わることを意味すると説明します。
リレーショナリティは
その場所、カントリーとの関わりにおいて根本的な要素です。ディープリスニング、つまりはしっかり耳を傾けることは重要で、それは時間の枠組みを超えたものです。プロジェクトの期間に合わせて関係は築かれますが、それが研究プロジェクトであれ、デザインプロジェクトであれ、建設事務所や政府機関であれ、人と場所とのリレーショナリティを構築する必要があります。グリーナウェイ氏でした。デジレー・ヘルナンデス、エビン・ナリー・ヤガさんは、マヤ族、アステカ族、そしてバスク人の血を引くメキシコ出身の女性で、モナシ大学のデザイン学部でシニア講師を務めています。エビン・ナリー・ヤガさんは、PhD の研究で、オーストラリアとメキシコの先住民の若い女性や非先住民の教師と協力し、先住民の知識や生物の多様性を重視するプロジェクトデザインの方法論を開発しました。先住民の方法論において重要なのは文化的アイデンティティの意識で、これは私たちが現実や宇宙観をどう捉えるかと深く結びついています。エビン・ナーリー・ヤーガさんでした。そのため、先住民と関係を築くことは、カントリー主導のデザインの前提条件ではなく、実際のアウトプットで余るといいます。博士は先住民のティーネイジャーと研究を始める前に、ビクトリア州の田舎にある寄宿学校で数ヶ月を過ごし、学生たちと関係を築きました。このワークショップは学生たちがカントリーとつながることで、文化的アイデンティティを強化することを目的にデザインされました。
Indigenous methodology is something that we need to center is country like the land, the sky.
先住民の方法論において中心に置くべきものはカントリー、つまり私たちが生きる土地、空、そして水です。基本的にカントリーとは私たちが存在する場所を指します。私はこれをトナンティ・スウィントラリと呼んでいます。これは私の祖先の言語であるナワトル語で母なる大地を意味します。しかしそれだけではなく、関係性も重要です。それは物質的、非物質的なもの、そして全ての存在との関係を指します。エビン・ナリー・ヤーガさんでした。オリビア・ハイド氏は、ニューサーゼルズ州政府建築課事務所のデザインエクセレンスディレクターです。 彼女はクイーンズランド州ゴールドコースト出身のユガンベ族のデイロン・コンブメリーをはじめとするチームとともにカントリーとつながるフレームワークを共同開発しました。このフレームワークを採用したプロジェクト関係者はカントリーとコミュニティの両方に対して積極的な結果をもたらす建築プロジェクトのデザインに取り込むことを約束します。これには土地と水の持続可能な利用を通じて自然災害の影響を軽減することも含まれます。5年をかけて作り上げられたこのフレームワークはカントリー主題のアプローチを取り入れており、パラマタスクエアなどの存続のプロジェクトからインスピレーションを得ています。パラマタスクエアはフレームワークの内容を実践しているプロジェクトチームの素晴らしい例です。ある意味で彼らはそのフレームワークをリードしてきました。最も重要なのはそのプロジェクトが最初からダルング文化の知識保持者とともにデザインされたということです。つまりスクエアの計画を開発する過程でコミュニティとの深く根ざしたプロセスがあったということです。ハイド氏でした。しかしマーティン教授によると、先住民主導のアプローチとは対照的な表面的なアプローチを取るプロジェクトも珍しくないと言います。私のバックグラウンドは主にビジュアルアート、クリエイティブなことです。そのためプロジェクトの終盤に近い段階で先住民の人を含めないとやってくる人たちがいます。しかしその話の中で欠けているのは先住民主導でないという点です。最終的にはカントリーの要素がプロジェクトのプロセスや完成物に反映されていないのです。マーティン教授でした。パラマタスクエアの場合、デザイナーたちはその場所の歴史と継続させる伝統を目に見える形にするために取り組んだとハイド氏は言います。ここには先住民のアートワークやダルグ族の集会サークルをはじめ、何千年にもわたる先住民の集会の歴史を物語るデザインなどが埋め込まれています。すべてが一つにまとまるとき、私たちはこの場所が先住民にとって長い間大切にされてきた場所であること、文化的な重要性を持つ場所であることを伝えることができます。しかしそれだけでなく、文化は生き続け永遠に続くものであるということを認めることも大切です。そして重要なのは生活の中においてもこの文化が継続され祝われ、そして誰でも触れることができるということです。すべての人がアクセスできるようにする一方で、必要に応じて特定の人々に限定され守られるべきことでもあります。マーティン教授でした。以上、オーストラリアエクスプレインド、ゾイ・トマイドのレポートを SBS 日本語放送の大場恵美がお届けしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。